1971年の10月に、私はこの教会に、牧師として招かれました。で、その最初の教会の礼拝において説教した箇所が、使徒の働きの11章の19節から26節であったことは、いつも明確に覚えております。アンティオケア、その頃はアンテオケというふうに聖書には訳されていましたけれども、そのアンテオケ教会のような教会を目指したいと、受けるよりも与える教会、そして自分たちの教会だけが大きくなる、それを目指すのではなくて、本当に宣教して教会がを生み出していく教会、そして宣教師を使わせていく教会として成長したいというのビジョンが与えられていましたので、それでこの聖書の箇所から説教したわけであります。今日は私がこの教会の主任牧師としてまた残りますので、ここに立たせていただくことはあると思いますけれども、最後の礼拝となります。最後の説教となります。それではこの11章の19節から今日は30節までですね、短く触れていきたいというふうに思います。使徒の働き11章19節から、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はペニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったというふうに書いてあります。ステパノの迫害、ステパノに対する迫害、また彼の殉教についてはすでに学んだことであります。で、その迫害はステパノが殺される、そのことで終わったわけではなくて、そのことがきっかけになってエルサレムの教会に対して大迫害が起こったわけであります。キリスト教会の歴史を振り返りますと、決して順調な成長、あるいは平安な日々ももちろんありましたけれども、多くの場合には迫害が起こりました。殉教の死もありました。しかしそのような迫害や殉教の死にもかかわらず、イエス・キリストによって始められたキリストを頭とする教会は今までずっと生き延びてきた、あるいは続いてきたのであります。今、流行りの SDGs、 すなわちサステナブルディベロップメント・ゴールズ、それを訳して SDGs、 すなわち持続可能な発展目標ということであります。このサステインというこの言葉は英語ですけれども、この持続するという意味もありますけれども、支えるという意味も持っている言葉であります。1世紀の教会はそのサステイン、すなわち支えが必要であったわけですし、その支えがあったからこそこの迫害の中で続いてきた教会でありました。そしてそれが今に至るまで、21世紀に至るまで続いているわけであります。私たちの教会も今から70数年前に、1950年に宣教師によって始められましたけれども、 今に至るまで、宣教師は変わり、牧師も代々変わり、また街道も変わってきましたけれども、浦和福音自由教会という教会は今に至るまで持続しているわけであります。この70数年の歴史の中で何も問題がなかったということはありません。迫害と言われるようなものはなかったんではないかなと思いますけれども、さまざまな困難は経験してまいりました。教会は迫害によって消滅していくものではなく、むしろ迫害によって成長していくものであります。ここにありますように、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた、エルサレムの教会はあのペンテコステの時に一挙に3000人ほどの人が洗礼を受けました。その後も増え続けていきました。けれども神様の ご計画はこのエルサレムだけにあったわけではありませんでした。迫害を通して神様はこのエルサレム教会のクリスチャンたちを、人たちは残りましたけれども、エルサレムに散らされたというふうに書いてあります。散らされるというこの言葉はギリシャ語ではディアスポラという言葉が元になっております。ディアスポラというのは要するにこの離散したユダヤ人たち、ユダヤ人はあそこのパレスチナに住んでたわけですけれども、彼らは地中海世界一帯に散らされて、アフリカ、イタリア、ギリシャなどいろんな国々においてユダヤ人社会ができていったわけです。その人々を、ディアスポラ、散らされたユダヤ人、離散のユダヤ人というふうに言われておりました。しかしそれはユダヤ人だけでは終わらず、このステパノのことから起こった迫害によってエルサレム教会に集っていた人たちはこの散らされていったわけです。自分たちの意思ではなく、神様のご計画の中で彼らは散らされていったのであります。で、彼らはどのようになったかというと、フェニキア、これは地図で見ていただくと分かりますが、エルサレムよりも北ですね、ガリレアのさらに北にあるのがフェニキア地方、キプロスは、キプロス島というこの地中海の、最寄りの島であります。アンティオキア、これは今で言えばトルコのですね、この昭和ジェ半島の付け根のところにある、国際都市、何十万という人が集っていたと言われておりますけれども、そのアンティオキアまでそれぞれに散らされて進んでいきました。私たちも慣れたこの浦和福音自由教会にずっといたい、知り合いの人にずっと交わりを持ちたいという気持ちは私も持っておりますけれども、でも神様の御心によってここから散らされる人たちもいるわけです。彼らはユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったのです。既成観念というか、異邦人にはユダヤ人以外の人たちには聖書の言葉、またイエス・キリストの福音を伝えなかったわけです。ところがですね、その散らされた人の中でキプロス人とクレネ人が何人かその中に混じっておりました。彼らは福音を聞いて信じてエルサレム教会に集っていたわけですけれども、迫害によって散らされた人たちの中にキプロス島出身の方、クレネというのは クレネ人シモンという人がイエス様の十字架を追って、カルバリの丘まで行きましたけれども、あの人がの出身地であるアフリカの地中海岸にある地方ですね、クレネ人、そういう、まあ、いわばずっとパレスチナに住んでいた人ではなくて、まあ、異邦人あるいはいろんな人種の人たちと普段から接していたこのキプロス人やクレネ人が何人かいました。そしてその中のある者たちがアンティオキアに、まで進んでいったわけです。で、そこにギリシャ語を話す人たちがいました。まあ、これはギリシャ人なのか、ギリシャ人ではないのかは、はっきりしませんけれども、彼らの日常語はギリシャ語であったわけです。コイネ、共通語と言われる、ギリシャ語でありました。その人たちにもこのキプロス人とクレネ人は語りかけたわけです。つまり発想がこの豊かになって、そしてユダヤ人たちだけではなく違ったギリシャ語を話す人たちにもこの語りかけるようになったわけです。しかし彼らが述べ伝えた福音の中心は主イエス・キリストの福音でありました。神であるキリストが人となり、そしてあの十字架におかかりになり、私たちの罪のために身代わりの死を遂げ、葬られ三日目によみがえった、この主イエス・キリストの福音を述べ伝えたのであります。時代が変わっても、地域が変わっても、人が変わっても、福音そのものの中心は変わらないのであります。そして主の御手が彼ら、すなわちキプロス人とクレネ人、福音を述べ伝えた人たちと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。今日第二礼拝後に洗礼式があります。一人の姉妹が洗礼を受けになります。おそらく私にとって、最後の洗礼式になるだろうと思っております。何百人かの方に洗礼を授ける特権に預かりました。その方のためには本当に親族の方々が祈り続けてきたのです。そしてふさわしい時に洗礼を受けたいという思いになって学びをさせていただき、今日を迎えているわけです。さて第2番目のパラグラフですけれども、そこを読みたいと思います。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わした。アンティオキアでリバイバルが起こっている、多くの人たちが救われている、異邦人もまたイエス・キリストを救い主として信じて、そのキリストの教会に加わるようになったというニュースが、今のようにメールとかですね、パソコンとかない時代ですけれども、人がきっとアンティオキアからですね、エルサレムに行って、口頭で伝えた、対面で伝えたんだと思います。その素晴らしいニュース、多くの人たちがクリスチャンになった、クリスチャンという言葉は後で出てきますけれども、そのニュースが入ったので、彼らは一人の人物を使わせたわけであります。なぜ使わせたんでしょうか。 それは本当に何が起こっているんだろう。そしてこの新しく生まれたアンティオキアの教会にとって何が必要なんだろう。エルサレム教会とアンティオキア教会とどのようにこれから関係を保っていったらよいのか、また協力して宣教に励むことができるのかということをこの知るために、彼らはバルナバという人物をアンティオキアに使わしました。バルナバについてはすでに学んでおりますが、使徒の働き4章36節を見ると、彼がキプロス生まれのレビ人であった、まあ祭司の家系ですね、祭司を生む家系であるレビ人であった。で、彼は非常にまあいわば物にやお金に執着しないタイプの人で、自分が持っていた畑を売って、まあ、それをエルサレム教会の長老たちに、まあ、の元にこう持っていった、まあ、捧げたわけですね。また9章の29節を見ると、このエルサレム教会を迫害したサウロ、後のパウロがダマスカスですね、ダマスコでの途中で、まあ、クリスチャンになった、イエス様に会ったことが使徒の働き9章に載っています。それでまあ伝道をダマスコでしていたこのサウロ、後のパウロが、このエルサレムにやってくるわけです。そしてエルサレムの教会の仲間に入ろうとしたんですけれども、みんなはあの迫害者がクリスチャンになる、イエスを信じるなんていうことは考えられないということで、何か裏があるんではないか、何か策略があるんではないかと、まあ、信じなかったわけです。その時にこのバルナバさんが出て行って、いや彼の戒心は本物です、彼は本当にイエスを救い主として信じたんです、ダマスコでも大胆にキリストのことを伝えたんです、彼は信じられますというふうに取りなして、そしてバルナバはこのパウロがエルサレムに教会の中に入るために用いられた、仲立ちをしたわけであります。そのような慰めの子、まあ、彼の本名はヨセフというんですが、バルナバス、すなわち慰めの子、励ましの子という名前がついているバルナバをアンティオキアに使わしました。バルナバはそこ、すなわちアンティオキアについて、神の恵みを見て喜んだ。これが彼の素晴らしい点であります。クリスチャンになったばかりの人は、実は一番喜んでいるんです。皆さんはどうでしたか？自分がどのようにしてイエスを信じたか、信じた時どのような気持ちであったか、その時には不平不満はなかったんだ、こんな罪人が救われていいんだろうか、イエス様はこんな私のために、僕のために十字架で死んでくださった、こんな人間が救われていいんだろうかと感動したんじゃないですか。今はどうですか？さまざまな奉仕をお願いされて喜んでやっていたんじゃないんですか。今は救われたのが当然、そう堕落しちゃいけないですよ。いつも初心に立ち返って、いつも聖霊に満たされて 喜びを持って福音を述べ伝えるものとなりたいと思いますね。バルナはそこに到着してアンティオケ教会が救われた人々で喜んでいる、それを見て彼も喜んだ。そして、バルナバの方がクリスチャンとしては先輩ですから、教師として彼らに励ましをしました。心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。この励ますというこの言葉が、パラカレオ、すなわちバルナバの、あだ名になっている慰め、励ましという言葉であります。同じ言葉です。クリスチャンになったらもうそれで大丈夫ということではないんです。さまざまな試練があります。さまざまなトラブルもあり、思わぬ出来事もあります。そういう中でも続いて主にとどまり続けているようにバルナバは励ましたわけです。皆さんにとってそういう励ましをしてくれた人いましたか？洗礼を受けた時には喜んでいた、でもクリスチャンの中にもまだ罪は残っている。人の悪口を言っているのを聞く、なんだ、がっかりしてクリスチャンであることをやめようかと思ったこともあるかもしれないですよ。でもその時に励まして、一緒にイエス様を見上げていきましょう、一緒に御言葉に固くとどまりましょう、主イエスキリストに固くとどまりましょうと励ましてくれた先輩や同僚のクリスチャンがいたはずであります。だから今も残って教会につながっているんではないですか。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったとあります。この立派という訳はですね、良い人というのは言語の意味であります。彼は純粋な人、良い人であった。そして性格的にそうだったわけでだけでなく、神の御霊、聖霊によって満たされ、また聖霊によって与えられた信仰に満ちている人であったのであります。このようにしてバルナバから訓練を受け教育を受けた人たちによってさらに伝道が進みます。こうして大勢の人が主に導かれたとあります。第3番目のパラグラフに進みたいと思います。それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。バルナバは異邦人クリスチャンたちがたくさん生まれてきた。それを見てサウロのことを思い出したわけであります。パウロですね。彼は信仰を持った後ユダヤ人に殺されそうになって、それで彼は故郷のキリキアのタルソという町に、故郷に帰っていました。何年間か分かりません。ある仲介者は9年間そこに留まったんじゃないかと言いますけれども、それほど長くないにしても数年間は、サウロはそのタルソに滞在してイエス様を伝えていたんだろうと思います。このバルナバはこのアンティオケ教会を牧会し伝道していくためには、やはり異邦人の使徒、異邦人に福音を述べ伝えるために召された人物が必要だ。 ということでバルナバを思い起こし、ごめんなさい、サウルを思い起こして、彼を探しにわざわざアンティオキアから、このタルソまで探しに行ったわけです。すぐ見つかったかどうか分かりませんが、ともかくサウルを見つけて、そしてぜひこの異邦人の伝道、異邦人の訓練、国際教会であり、いろんな人種が集まっているこのアンティオキア教会を一緒に立て上げていこうじゃないかと説得して、サウルをアンティオキアに連れてきたのであります。彼らは丸一年の間、教会に集い、大勢の人たちを教えた。皆さん、クリスチャンは学び続けなくてはいけません。聖書は分かっていると思い込まないでください。学び続けてください。教えられやすい人になってください。これで十分ということはありません。私もクリスチャンになって、1964年にクリスチャンになりましたので、50数年間クリスチャンになってるわけですけれども、幸い私の場合には学ばなければならない立場に、説教のする立場に置かれていますので、毎週御言葉を毎日学び続けております。でも何回読んでも新しいこと、より深いこと、より素晴らしいことが教えられていくのが聖書の不思議さです。彼らは丸一年の間、教会に集い、大勢の人たちを教えました。それで、弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。私クリスチャンと自分で言ったんじゃなくて、アンティオキアにいるクリスチャンではない人たちが、このイエス様を信じた人たち、教会の人たちを見て、あの人たちはキリスト党の人たちだよね、ヘロデ党とかいろんなこの党派が、聖書の中に出てきますけれども、来るキリスト党の輩だよ、あの人たちは口を開けばキリスト、キリストと言っている、イエスがキリストだと言っている、あの人たちはクリスチャンだよねと呼ぶようになった。イエスを信じる者がキリスト者と呼ばれるようになりました。さて、もう一つのストーリーがここに出てまいります。その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で、名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると、御霊によって預言し、それがクラウディオテ、紀元41年から皇帝になった人ですけれども、その人の時代に起こった。弟子たちは、すなわちアンティオキアの弟子たちは、それぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老たちにその救援の物資を送りました。東日本大震災の時もそうでした。この浦和教会に関東のさまざまな教会からの捧げ物が集められて、そして仙台の方に届けたわけです。今も世界中には飢饉、あるいはいろんな理由で食べ物に事を欠いている人たちもおります。戦争で苦しんでいる国ももちろんあります。そのために私たちは祈ることもできます。そして献金をすることもできます。 どこでもいいわけじゃありません。自分のポケットに、ね、カンパを入れちゃうような団体もあるかもしれませんので、信頼できる団体を通して捧げることができると思います。さて、今日の聖書の箇所はこれだけでありますけれども、皆さんに週報の文章を見ていただきたいと思います。短くお話をします。ブラック・インジー教会は日本福音自由教会の最初の教会です。カルビン・ハンソン先生は東京で伝道しようとしたらしいですけれども、親友が軍隊のチャプレンですね、だったので、カーター・タイという方ですけれども、その人から頼まれて、自分はカーター・タイは、まあ、その頃朝鮮動乱が、まあ、南北の朝鮮の戦いが起こって、そちらの方に、軍隊付きチャプレンとして行かなくちゃいけないので、浦和にでイエス様を信じた高校生たちがいる、彼らの面倒を見てもらいたいということで、この浦和に住まいを移して来られたわけです。その後を継いだのがヘッセルグレーブ先生であります。まあ、さまざまな宣教師がその後もお手伝いいただいたわけですけれども、このアメリカの福音自由教会から派遣された先生方はですね、アメリカの、まあ、全国の婦人会の献金によってこの送られてきた人たち、宣教師なんです。で、まあ、その浜田先生という第一代目の先生が1年間浦和教会と蕨教会を見牧なさいました。で、第二代目がこの浦和福音自由教会の出身、まあ、その当時高校生であった古山陽介先生が、福音自由教会の聖書学院を、まあ、京都にあったんですが、そこを卒業して母教会の牧師として来られました。古山先生はトリニティ神学校で学ぶために渡米なさいました。その代わりにトリニティを卒業された小次郎秀夫先生が第3代目の牧師としてこの教会に使わされました。小次郎先生の時に衛星教会構想というのが、まあ、先生のビジョンが与えられた。浦和福音自由教会だけではなく、まあ、地球の周りにこの月が衛星として回っているように、そのようにこの、まあ、ビジョンが与えられて、先生は東大宮の地に教会を生み出したいということで、そういうビジョンが与えられていたんですけれども、その当時国内選挙委員会が名古屋に福音自由教会を始めたいということで、小次郎先生に、まあ、白羽の矢が立ったわけです。それで小次郎先生は立ち上がって、まあ、比較的その当時でも福音自由教会の中では大きな教会であった浦和福音自由教会を辞任されて、そして名古屋に使わされていったんです。私はその時に、まあ、先生のお宅をお伺いしましたけど、本当に古い、まあ、まあ悪く言えばボロっちい、そのアパートに彼らは住んで、そしてまだ名古屋の街道もなく、そういう中で浦和福音自由教会の青年たちは小次郎先生を応援に、開拓伝道を応援にトラクト配布に行 きました。そして浦和教会の一人一人も教会としての献金ではなくて、一人一人が配られたその袋、国内宣教のための袋に、まあ、例えば100円200円の人もいたでしょうけど、それを捧げて小次郎先生の開拓伝道を助けたんです。でその後小次郎先生が行った後、厚見先生、私と同級生ですけれども、厚見先生が進学校の同級生立てられまして、でも先生は奥山先生を通してインドネシア宣教のビジョンが与えられて、そう辞任されたわけですね。2年数ヶ月で、で、まあ、私にその後厚見先生じゃなくて浦和福音自由教会が坂野 KGK 主事に後を継いでもらいたいということで、私にがこの教会の5代目の牧師になったわけです。 KGK の主事をしながらこの教会の牧師もし、厚見先生の時に始められた三国幼稚園の園長もしながらまあ若いからできたんですよね。そういう形で始めました。東大宮教会がすでに開拓を始めていましたけれども、その教会を浦和福音自由教会は応援し続けて、おそらく2年くらいで自立したと思います。でその後厚見先生の時に始められたのが片柳教会で、これも約2年ぐらいで自立教会になりました。それは行った人たちが捧げたとともに、母教会である浦和福音自由教会の兄弟姉妹たちが応援伝道に行き、また捧げたからなんです。でその後桶川教会が鴻巣教会と浦和教会と片柳教会の協力のもとに始められました。流山教会は浦和教会の会員であった、その当時大西さんご夫妻が流山に移住していましたので、そこに私と家内が子供を連れて、まあ、年に1回だけで申し訳ないけれども家庭集会に行って、そこで福音を伝えたところ、その関わりでどんどんこうクリスチャンたちも救われる人たちも起こされて、ここに教会が必要だということになって、流山教会が生まれたんです。宣教師の協力のもとに。観音教会も、東大宮教会と浦和教会が協力をして、まあ、それに後で関東西の福音自由教会が協力して生まれました。上田教会もそうです。上田教会は勤務の関係で、まあ、銀行の銀行員だった若林先生、今が東京の関東の銀行にお勤めになって、また転勤で上田に帰るという時に、先生お話がありますということで、私はその住宅にお呼びいただきました。どんな話かなと思って言ったらですね、若林美希子さん、奥さんが、私は神様から御言葉をいただきました、なので上田に帰ってそこで福音自由教会をスタートしたいんですとこう言ったんです。上田には同盟教団の教会もありますし、立派な教会もたくさんあるので、そこにお預けすればいいのかなと私は、まあ、気軽に思っていたんですけど、御言葉を与えられた、そこで伝道したいというふうに言われて、私はびっくりしましたけれども、それを牧師として止めるわけにいかないですよね。伝道したい、御言葉が与えられたい、福音自由教会が必要だ、まあ、 じゃあ応援に行きますということで、浦和福音自由教会のこの礼拝説教のテープを毎週のように送って、それで若林先生のご自宅でのリビングルームでですね、礼拝が始まったんです。でその後、まあ、近くの建築現場だった、まあ、古い家を改築して礼拝お借りして礼拝堂で、その後だんだんと、そして今は礼拝堂がいっぱいになるほどの人たちが集まっていると聞きます。そしてその教会から前任の牧師であった鈴木義明先生が篠ノ井に送られて、そこでまた開拓伝道を始めているわけですね。まあ浦和福音自由教会というのはそういう教会なんです。これが浦和福音自由教会の DNA なんです、遺伝子なんです。なのでまあ、私はできるだけそれを保って拡大するように願ってきました。まあ、宣教師も一時は浦和教会出身の宣教師が5人いて、まあ、いろんな問題があったし、いろんな戦いがあったんですけど、まあ、それを、私はバックアップし、母教会としてその宣教師たちを守る責任を果たしてまいりました。まあ、というわけでこの教会は宣教の教会なんです。だからその宣教をやめたら、この浦和福音自由教会の DNA はここで途絶えてしまうので、まあ皆さんにも、また次の牧師になられる方にも、これは引き継いでいただきたいというふうに私は願っています。アンティオク教会がやがてパウロとバルナバを世界宣教に使わしたように、私たちの教会も今の現状で満足しないで福音を述べ伝え、教会を生み出し、宣教の働きを展開していく教会として神様が用いてくださることを祈っております。まあ、私もまだこの教会におりますので、これでさよならするわけではないんですけれども、どうぞよろしく、まあ、私も協力をしていきたいと願っております。一言お祈りをいたします。父なる神よ、あなたの御心によって始められた、1950年に始められた浦和福音自由教会です。宣教師は変わり、牧師も変わり、また街道も変わり、また来ておられる方々もその後益子はあったり、また天に帰られたり、他の教会に移られたり、いろいろ変わりましたけれども、浦和福音自由教会が大事にしてきたこと、このことをこれからも、この教会が発展し続け、継続し続け、成長し続ける教会としての DNA を保ちながら進んでいくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。